でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今日はですね、101ケンの気になるニュースを久々にお送りしていきたいと思います。実はですね、たった今までつぶやきで振り返る2017年9月編を収録したばかりで、2分ぐらい休憩した後に、気になるものをちょっとご紹介する101件の気になるニュースの収録に入っているというような状況で、テンション同じままで行っちゃおうかなと思ってるんですけど、ここのところ本当忙しくて新聞が全然読めなかったんですよね。で、そうするとその自分のリビングのところのそのソファーのところに新聞がどんどん溜まってくっていう現象があって、で、週末に一気に読むんですけど、重要なやつっていうのはこう縦にビリーってこう新聞ってね、縦にこうまっすぐ切れるようになってるので、切り刻んだものが、ここにあるので、その中からいくつかですね、ご紹介していこうかなと思っております。まずはですね、全面広告なんです。みんなで支え合おう声かけサポート運動という、東日本旅客鉄道株式会社の全面広告、まあ、JR 東日本の全面広告なんですが、声かけサポート運動拡大中、声をかけるという思いやり今広がっています。声かけサポート運動は安全安心な鉄道をご利用いただくためにお困りになっているお客様へお声をかける取り組みです。お困りのお客様を見守り、支え合う動きを社会全体の運動としてより広く進めるため、鉄道事業者、団体が連携してこの運動に取り組んでいます。ご利用のお客様にも助け合いのお声をお願いします。このキャンペーン、11月の19日まで、開かれているみたいなんですが、いや、声かけサポート運動は、すごいですね。北海道東北エリアでは、以下の事業者団体の皆様とともに声かけサポート運動強化キャンペーンを11月19日まで実施していますということで、鉄道各社が出ておりますが、ちょっと読んじゃいます、JR 北海道、東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京地下鉄、これ東京メトロですね、相模鉄道、秩父鉄道、新京成、関東鉄道、江ノ島電鉄、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道、埼玉高速鉄道、芝山鉄道、多摩都市モノレール、東京モノレール、東京臨海高速鉄道、東洋高速鉄道、北総鉄道、横浜高速鉄道、これなんて読むの？流鉄株式会社ですかね。東京都交通局、横浜市交通局、一般社団法人、日本、民営鉄道協会、一般社団法人、日本、地下鉄協会、協力が社会福祉法人、日本盲人会連合、公益財団法人日本盲導犬協会、東京商工会議所、公園が国土交通省という、結構そうそうたる、団体企業がありますけど、例えばお手伝いしましょうか、お声かけ自体がサポートです。なんか困ってる人いたらね。それから盲導犬を連れた方泊まってください、危険を感じたらすぐ呼びかけを。写真はあのプラットフォームのギリギリのところで盲導犬を連れた方が歩いているようなあの絵なんですけど。それから車椅子をご利用のお客様は安心につながるサポートを。そうですね。 それからおばあちゃんが杖をついている絵とともに、優先席を必要とされているお客様にはどうぞの一言を、それから小さいお子さんとか小さい子を連れているお母さんの絵がありますが、大丈夫ですか、お困りの方には一言、それから今度外国人ですね、 May I help you の一言、お困りの外国人には May I help you、 それから小さい女の子が泣いてますが、駅や車内でお困りのお客様にはどうかなさいましたかとお声かけを、それから誘導用ブロックの上に物を置かないで、誘導用ブロックは視覚に障害がある方が安全に移動するための設備です、立ち止まったり物を置いたりするのはやめましょう、そうね、駅での声かけっていうのってやっぱり大事だなと思うし、今はって思ったんですが、誘導用ブロックの上に荷物を置いたり、そこに人がいるとなんかそれが邪魔になるっていうのをちょっと意識していきたいなって思いましたね。まず全面広告から入りました。次はですね、朝日新聞経済面です。9月19日火曜日、朝日新聞の経済面からご紹介します。気温上昇 1.5 度未満には CO2 1.4 兆トンに、太平洋の島国などが求めている地球の気温上昇を今世紀末までに 1.5 度未満にする目標の達成には、2015年以降に出す CO2 二酸化炭素を1兆4000億トン程度にする必要があると、ヨーロッパやカナダなどのチームが18日付のイギリス科学誌ネイチャージオサイエンスに発表します。今の排出量ですと30年から40年後には CO2 は出せない計算になります。昨年発足した地球温暖化対策のパリ協定では、失礼しました。昨年発行した地球温暖化対策のパリ協定では、気温上昇を産業革命以前と比べて2度より十分低く、できれば 1.5 度までに抑えることを目指しています。これらの目標達成までに排出できる CO2 の総量をカーボンバジェット、炭素予算といい、チームはモデルを使って計算。2015年までに気温は約 0.9 度上がったため、今後の上昇を 0.6 度に抑えるシナリオを分析しました。その結果、2015年以降の総排出量が約9200億から1兆9800億トンでないと達成困難と判明。半分程度の確率で成功するには約1兆4000億トン以下になるということです。国連の2014年の報告書によりますと、世界全体の排出量は年間約370億トン。チームは 1.5 度目標はまだまだ達成可能だが、各国の削減目標の大胆な深掘りと加速が求められると指摘しています。気温上昇、この頃、まあ特に今年の夏、8月はちょっと涼しかったんですけれど、7月の暑さって本当異常でしたからね。まあ二酸化炭素の排出量との因果関係っていうのがすごい強いので、まあ一人一人の努力、まあ、これだけではどうすることもできませんので、企業とか国全体、日本だけでなく各国もちょっと意識して努力していかないと大変なことになるのかなと思います。次は9月28日木曜日、朝日新聞の茨城版です。地域を発信引き継ぐ旧刊の常陽新聞元記者らが無料サイトニュースつくば。つくば市と土浦市の地域情報を毎日発信する無料のニュースサイトニュースつくばが10月1日誕生します。経営難で休刊した常陽新聞の元記者や大手新聞社の OB らが NPO 法人を立ち上げて運営に当たります。地域メディアの明かりを消してはいけないと、紙にこだわらず記者たちの多くがボランティアで参加します。 日刊紙の常用新聞はつくば市と土浦市を中心に全国紙にあまり載らないような地域の細かなニュースを取り上げていました。しかし購買者数の低迷で経営維持が困難と判断され、今年3月末で休刊しました。しかし各方面から地域メディアの存続を求める声があり、元記者らが NPO ニュースつくばを設立、この動きに賛同した筑波学院大学が学内の部屋を取材拠点として無償提供します。すでに7人の記者がいて、毎日 4、5 本の記事をアップする予定ということです。それでも年間800万円ほどの経費がかかり、これは寄付や会費、正会員は入会金1万円、年会費5000円で賄う方針ということです。理事長は、報道姿勢は常用新聞を引き継ぎたい。印刷機などの設備を持たず、人件費をなるべく出さないことで経営難を避けたいと話しました。元常用銀行記者の鈴木理事は、地域の大切な資源であるメディアを経営難でなくしていいのか、理不尽な思いだった。仕事を別に持っている記者もいて、フルタイムで活動はできないが、人口減少や日の丸格差の問題など地域の課題を発信していきたいと話しています。10月1日からニュースつくばというのが誕生します。地域になんかその新聞を残してほしいという根強い声があるっていうことだったようなんですけど、やっぱりこういうその地域に根ざすニュースっていうのは、まあ有料で、まあ、少し高いくらいでも良かったのかなって個人的には思うんですよね。まあ高いとやっぱり購買数伸びないか。いや、常用新聞ね、結構ね、細かいニュースが出ていて良かったので、まあ、ウェブでこう活動するっていうことですけど、なんかボランティアっていうところがちょっと気がかりなので、何らかの形でその広告収入とか、そういったものをちょっと高めていってほしいなと思いますね。次は9月29日金曜日、朝日新聞の社会面からご紹介します。昨年大ヒットした新海監督のアニメ映画君の名はをハリウッドで実写映画化すると東宝が28日発表しました。アメリカ映画と大手パラマウントピクチャーズとスターウォーズ、フォース覚醒などを手掛けた J.J. エイプラムス監督の制作会社バッドロボットが東宝と共同で手掛けます。公開時期は未定ということです。脚本はメッセージで今年のアメリカアカデミー賞脚色賞にノミネートされたエリック・ハイセラーさんです。君の名は昨年8月に公開され、国内の興行収入が250億円を突破しました。海外公開も135の国と地域に及んでいます。実写化ですか。ハリウッド。どんな映画になるのか、まあ、公開未定ということなので、まあちょっとわかりませんけれども、楽しみに待ちたいなと思います。最近ちょっと君の名はブームなので、楽しみに待ちたいなと思いますね。おしまいは9月30日土曜日、朝日新聞の総合面からご紹介します。アメリカ宇宙ベンチャースペース X のイーロン、マスク最高経営責任者は29日、地上の主要都市を1時間以内で結ぶ宇宙旅客船の運用を2022年以降に始めると発表しました。現在、有人火星探査用に開発中の再利用可能なロケットなどを活用し、乗客100人を乗せてニューヨークから上海まで39分で結ぶということです。すごいね、これ。オーストラリアで開かれている国際宇宙会議 IAC で発表しました。マスク氏が公表した動画によりますと、ニューヨーク沖の海上に 設けられた専用施設から打ち上げた宇宙旅客船は最高時速27,000キロで宇宙空間を飛行。現在は飛行機で十数時間かかる上海に39分で到着します。同様にロサンゼルス・ニューヨーク間を25分、東京・シンガポール間を28分など、各主要都市を1時間以内に結ぶ構想ということです。すごいな、これ。でもこれ、まあ、飛んでから着くまでの時間だと思うんですよね。で、結局その宇宙空間を飛ばすっていう中では、準備とかその発射までの時間みたいなのを入れるとなんかどうなのかなっていうのと、なんかニューヨーク上海が39分、なのに、ロサンゼルスニューヨークが25分っていう、なんだこの差はっていう、この差がないのはっていう、なんかちょっと面白い記事だなと思ってご紹介いたしました。ということで9月バタバタしまして、新聞を溜め込んでおりました101件が、気になるニュースをご紹介いたしました。ツイッターやっております。ツイッターは101件です。こちらは鍵がかかっておりまして、基本的に18歳、以上の方、18歳以上の方のフォローをお歓迎しております。鍵がかかっていない、ケンズカフェユナイテッドのツイッターのアカウントもございます。こちらの方は、ハッシュタグでも見られますかね、ケン101、失礼しました、ケンカフェ101、ケンカフェ101で、チェックしていただきたいと思います。ポッドキャストで話題にしましたものの、写真なんかもちょっと載せておりますので、ぜひこちらの方も、チェックしていただきたいなと思います。それから、インスタグラムもやっております。インスタグラムはケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。こちらは基本的に日本に興味のある外国人向けのサイトとなっております。使用言語は英語になっておりますので、ただ写真などで雰囲気を味わっていただくことができると思いますので、ぜひ、こちらの方もご覧いただきたいと思います。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも